ヨハネの黙示録2章7節です。一緒に読みます。耳のある者は聖霊が小教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。耳のある者は聖霊が小教会に言われることを聞きなさい。聖霊は小教会に言われる、聖霊は小教会に言われると2回叫びましょう。聖霊は小教会に言われる、聖霊は小教会に言われる、聖霊は小教会に言われます。ヨハネの黙示録2章3章を見ると、7つの教会に向かって聖霊が小教会に言われることを耳のある者は聞きなさい、耳のある者は聞きなさいと7回も言いました。聖霊が言われることを耳ある者は聞きなさい。肉体の耳ではなく聖霊の声を聞くことができる耳です。人の声は風の音です。笛のように穴を開けたり閉じたりして音を合わせます。いろんな音を合わせて出します。人の中にある感情を表したり、人の中にある考えを表したり、人の中にある知識と意思を表したりします。これが人の声です。この声は風の音です。これをポネと言います。風の音を通して人の中にあるものを表します。人の事情をその人の霊だけがして、人の中から出ることを言葉で表現します。言葉はただ人の中にあることを表すだけです。しかし聖霊の御言葉は神の中にあること、神の中にある奥義を世に表して、神の御心を説明して、神の知識を説明して、神のことを世に表します。聖霊の言葉は神の深い秘密を、神の深い事情をこの世に表します。それゆえ聖霊によってだけ神の声を聞くことができますし、神の御心を聞くことができますし、神の知識を聞くことができますし、真理を習うことができます。人の声は人の中にあることだけを表します。人の感情だけを表します。それで神の御霊が言われることと人の声はまるで水と油の関係です。水はすぐ蒸発になるが、油は蒸発されないように、聖書では神の口から出る御言葉を油として表現しました。御言葉を与えるというのを油を注ぐと表現しました。神がナザレのイエスに語られたというのは、神がナザレのイエスに油を注がれたという意味です。また牧師を任命するとき安守します。安守執事を任命するときも安守します。安守は聖書でこの二人だけに安守しました。それゆえ職分が二つと言いました。安守執事に安守して、牧師に安守します。安守というのは油を注ぐという意味です。油を注ぐ、神の御言葉を油で表現しました。それで唇に油を注いでください。私の唇に神の御言葉をください。私の心に油を注いでください。これは私の心に神の御言葉をください。このような意味で油という言葉を使いました。油と水の価値は全然違います。性質が違います。油はエキスです。聖霊が言われるその言葉はまるで油のようで、エキスのようで、油という表現を使いました。このように神の御言葉は御霊で言われることです。それゆえその御霊で言われることを聞く耳を持たなければなりません。霊のことを、霊の声を聞く耳のないものは聞くことができません。日本語を習った人は日本語が聞こえて、英語を習った人は英語が聞こえます。中国語を習った人は中国語が聞こえます。その国の言葉を習わなければ、その国の言葉は全然聞こえません。意味を知りません。人は霊の声を聞くことができる耳を持った者がいたとしたら、霊の声を聞くことができる耳を持っていない者がいます。肉感という言葉があります。それは肉体の感覚を意味します。肉体で感じる肉感、肉体を通して多くの経験を得て、それに頼る人には肉感があります。肉感があります。 しかし聖霊の声を聞くことができるのは霊感です。聖霊の声を聞くことができる霊感があります。この耳は人の声を聞きます。ある人は聴力を失って、医者が診断してみたら耳の中には聴覚の条件が全て揃っていて、ただここが塞っていると言いました。それで病院で集中して開けて耳が聞こえるようになった人を見ました。ここが塞がっているときは音が聞こえませんでしたが、塞がっているところを開けたらいよいよ人の声が聞こえるようになったのです。このように人が神の声を聞くことができる霊感がなければ神の声を聞くことはできません。ここで耳のあるものは聞きなさいと言ったのは、聖霊が言われる御言葉を聞きなさいと言ったのは、聖霊が言われる御言葉を聞くことができる霊感を持った人、霊の声を聞くことができる耳のある人が、その人は聞きなさいという意味です。霊感がある人は聞きなさいという意味です。ある教会に初めて来てた人が、この教会に初めて来たのに何を話しているのか分かりやすいですと言いますが、うちの教会に初めて出た人は初めて来て何の話か全然分かりませんと言います。これはこの世で普通に使うこの世の話をしているので、初めて来た人だとしても慣れている話なので分かりやすいです。しかし聖霊で言われる言葉は、聖霊が言われる言葉を聞くことができる耳を持たなければ分かることができません。しかしある時これが現れて熱いものが薄くなったら、その時聖霊が言われる言葉が耳に聞こえ始めるごとき、本当に天の声を、天の音を聞くことができます。天の音を聞くことになります。教会に行って悔い改めをします。悔い改めはキリスト人ができる最大の祝福です。悔い改めはいつでもできます。悔い改めを通して神と私の間に塞がれた塀を壊して、熱くなった神と私の中のその塀を薄くして、神の声を直接聞くことができる耳を作るのです。悔い改めない人は聖霊が言われることを聞くことができません。聖霊が言われることを理解することができません。この世の人々が神の御言葉に逆らう理由は、聖霊が教会に言われることを聞く耳がないため、聞くことができなくて滅びてしまうのです。それゆえまず悔い改めなさいと叫びました。悔い改めてこそ聖霊が教会に言われることを聞くことができるためです。聖霊が教会に言われる言葉、私が聖霊の声を聞くことができるのか。聖書は聖霊に導かれた人々が神からの言葉を受けて記録したものであると言いました。聖霊に導かれた人々、すなわち聖霊によって耳が開くほど霊感のある人々が神からその聖霊の声を聞いて記録したのです。ペテロの手紙第2章22節に言いました。福音書を読んでも、福音書を記録した人の聖霊充満と霊感があって、彼らの霊感を持ってその霊感に到達すれば、誰でもその福音書を理解することができます。この聖書を読んでいると、聖書を記録した人がある程度の充満を持ってこれを記録したのかを感じ、私がそのように充満になるとき、記録した人が悟った人と同じぐらい悟ることができる水準にまで至ることになります。パウロが書いたのも、パウロが霊感があって神から受けて書くことができるほど霊感に満ちているとき彼が記録しました。それだけの霊感を持っているときに、パウロが神の意図を知っているように、私たちも理解できるようになります。ヨハネの黙示録を書いたヨハネがパトモスという島でどれほど霊感に御霊に導かれたか、まるで自分が死んだかのようだと言いました。自分が完全に死んだようになったときに、聖霊が言われることを聞いて、聖霊が見せてくださることを全部見ました。そして記録しました。それほどヨハネがパトモスという島で聖霊に導かれて聖霊の声を聞くことができるほど充満になっていた時に、 その霊感を持っている人は、ヨハネが黙示録を記録するときに感じながら比喩で説明できた霊感を理解することができます。しかしその霊感がない人は理解することができません。ところでこの黙示録を解釈する人々が文字だけで解釈しようとします。言語霊感説、これを主張する者たちが字一つだけで解釈しようとしているので、地球上に今2000冊近くのヨハネの黙示録の解釈本が出ました。これはどれほど信徒たちを欺瞞して騙して、またどれほど信徒たちが騙されているのかを話すことです。黙示録を解釈することができる人はその霊感に至らなければできません。温かいスープは美味しいですが、冷めたらスープの味が出ません。それでお客さんに渡すときはスープを温めて出します。このように霊感、聖書を記録した人の霊感を持たなければ、聖書が言われる神の意図を理解することができません。このように耳のある者だけが聞くことができるようになっています。それゆえ私たちに霊感がなければなりません。肉感のある人は肉感で生きますが、霊感、私たちは霊感で生きなければなりません。神の声を聞きなさい。聖霊が言われることを聞かなければなりません。今日、私たちが聖霊に逆らう理由は、聖霊が言われることを聞くことができないためです。イエスの働きは聖霊によってなさいました。聖霊によってイエスは働かれました。悪霊を追い出すことも、聖霊の言葉によって行うことです。こうしてこそ悪霊が追い出されます。しかし祭司長スケワの息子たちは自分の人の声で悪霊を追い出そうとしたので、悪霊が彼らに襲いかかってむしろ彼らを敵対しました。聖霊が言われることを口でも逆らう者はこの世であろうと次に来る世であろうと許されないと言いました。旧約にある律法は御使いが神の御言葉を受けて語ったことです。御使いは神に仕える霊です。神に仕える霊ですとヘブル人への手紙1章7節に言いました。聖徒たちに仕える霊であるとヘブル人への手紙1章14節に言いました。御使いはただ神の御子のために礼拝する礼拝であると言いました。礼拝、御使いは神に礼拝する霊です。御使いの声は礼拝する霊の声であり、聖霊が言われることは礼拝を受ける霊の御言葉です。すなわち礼拝を受ける方が言われることを直接聞くことができる霊感が必要です。霊感が必要です。それゆえ聖霊が言われることを福音と言います。律法は御使いが言われたことであり、福音は聖霊が言われたことです。使徒の働き1章2節にイエスが聖霊によって命じられたと言いました。聖霊によって教え始められたと言いました。今日の説教も聖霊によって語りなさいとイエスが言いました。今日神学校では説教を批判することを習います。間違っていることを習っています。神学校で説教学を習うのは説教の論理、一つの順番を習って人々を説得することができる人間的な方法を習うことであって、それ自体が説教ではありません。ある人は神学校を出ないで区域長として働きます。神学校に通ったことがありませんが、聖霊の声を聞くことができる霊感を持っています。その人が聖書を教えて説教するときはどんなに感動があるのか、その部屋が熱くなります。聖霊の声を聞くことができる霊感、これが誠の説教です。マタイの福音書10章20節に、あなた方は王の前で説教することになっても心配しないで恐れないで、あなた方に話される方がおられる、その方は聖霊である、聖霊によって話しなさいと言いました。聖霊によって話しなさいという意味です。私たちは聖霊で話すことができるほど聖霊の声を聞くことができる耳を持たなければなりません。聖霊の音、聖霊の声、今日多くの人々が自分の行くところを知りません。人間は明日のことを見ることができません。後のことを見ることができません。しばらく後を見ることができません。道を渡るとき、こっちからあっちまで青信号を見て渡ります。 わずか20メートルの道を渡っているときに、車にひかれて死ぬ人がどれだけ多いか、歩いていて後のことを知らなくて青信号で渡りますが即死してしまう人がどれだけ多いか、明日のことを知りません、先のことを知りません、誰も知りません。それゆえ誰でどれだけ窮屈でしょうか。知らないので窮屈です。歩いてはあまりにも窮屈なので、商売をするのか、就職をすべきか、嫁に行くべきか、一人暮らしをするべきか、占い師を探し回ります。昔南大門から南山に登るとき、その道端の板屋に占い師が多かったです。私が見てみると、占い師にしては目が正常な人はいませんでした。目がおかしくなっていました。目が天に向かっていて前を見ることができませんでした。自分の先のことも見ることができない占い師に身の上を尋ねて、国会議員に出馬するためにお金を払って占い師を探し回ります。国会議員は自分が当選するという趣旨と、当選したら何をすべきという趣旨、自分の道が何であり自分の使命が何であるというその趣旨があれば可能なことです。ところで自分の道を知らなくて占い師を探し回ります。おかしい目を持っている占い師に自分の身の上を尋ねて、自分の行く道を尋ねるほどですから、その窮屈がどうでしょうか。どんなに窮屈だったら目がおかしい人に自分のことを尋ねるのでしょうか。どんなに窮屈だったら。私たちの道について聖書で言いました。あなた方人間の道は神が知っておられると言いました。私の道はあなた方の道と異なり、私の思いはあなた方の思いと異なると言いました。私がこちらへ行こうとするとするが、神があちらに導かれと私が行こうとした道は失敗してしまいます。今日の多くの人々が神が定められた道を離れて自分が定めた道に行こうとして滅びてしまう人が多いです。それゆえ神が定められた道に行くためには聖霊の声を聞かなければなりません。聖霊の声を聞くことができる耳が必要です。霊感が必要です。聖霊の声を、霊感がなければなりません。しかし霊感がありません。霊感というのは霊的な感じ、霊感というのは霊的な感じ、霊的な体験を指します。霊的なことです。ある人が、僕先生、幻想をどうすれば見ることができますかと尋ねます。私も幻想を見たこともなかったし、幻想という言葉を聞いたこともなかったし、全然知りませんでした。私が初めて教会に行って恵みを受けてどんなに感謝していたか、その時私はこの世と完全に背を向けて主の御心通りに生きることに決心しました。本当にこれが私の最後の道であると知って、私の人生を完全に神に任せたと思いました。それであまりにも嬉しくて、全身全力で9時間を祈っているところに、何か山のようなものが過ぎ去りました。びっくりして目を開けました。目を開けても山が過ぎ去るのが見えました。また目を閉じたら人々が現れました。講壇の上で天使たちが何か運びながら踊っていました。それでまた目を開けました。1時間ぐらい目を開けても閉じても同じでした。最初は私がおかしくなったのか、どうしようと思いました。私は主に頼りたくて一日中と祈って、この世と自分の心を捨てました。厚いガラスの窓の汚れを洗うように、塞がっているものを取り壊すように、私がしたら前が明らかに見えるようになりました。この霊感、これが霊感です。この世に聖霊が言われることを聞くことができる霊感があってこそ、聖霊の言葉を聞くことができます。聖書にも聖霊が小教会に言われることを聞きなさいと言いました。この聖書は聖霊に導かれたものが記録したものです。それゆえ聖霊が言われることを聞くことができる霊感が絶対的に必要です。聖霊が言われることを聞く力がなければ聞くことができません。それゆえ聖霊の声を聞くために霊感がなければなりません。 この霊感を得るために悔い改めなければなりません。この悔い改めは肉体のものから離れて、肉の情欲と血気と人間的なものすべて脱ぎ捨てて、霊的な体験に、経験に戻ろうと、完全に生活を変えることです。人格を変えて、自分の心を完全に変えて、良心を完全に変える状態が悔い改めです。聖霊の声を聞くことができるように変えることです。聖霊が宗教会に言われることを聞きなさい。これから主の働きをする人なら、もっと聖霊が言われることを聞く耳がなければなりません。聖霊が言われること、これは自分の道を得ることだけではなく、自分を成功させる道にもなります。神のことを知るためには、神の御言葉を知らなければならず、神の御言葉を知るためには聖霊の助けがなければなりません。聖霊の助けなしでは神の御言葉を知ることができません。それゆえ祈らない者と罪を犯す者が堕落する理由は、霊感がなくなって方向を失い、神に行く道が塞がったためです。それで罪を犯したら早めに悔い改めなさいと言うのです。悔い改めないで罪を犯したら、結局霊感がなくなってしまうのです。それで悔い改めなさいと言うのです。霊感を失わないように、力ある生活は聖霊の導きを受けてこそできます。聖霊の言葉で導かれてこそ、それが力ある人生です。私たちはどうすべきかをよく考えなければなりません。霊感、誠に霊感がなければなりません。これからこの世はもっと呪われて、もっと不幸になります。そうすればするほど、私たちはもっと霊感ある人生、もっと霊感ある人生を持たなければなりません。聖霊が隠しておいたその深い意味まで理解できる人にならなければなりません。あなた方は神の御心が何か、何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかを分け前知りなさいと言いました。これが霊的な礼拝であり、生きた備え物であると、ローマ人への手紙12章1節2節に言いました。霊感のない人は神の喜びが何かを知らないで、神の良いことが何かを知りません。神の完全なことが何か、それを理解することはできません。霊感、歌う人も聖霊の声を聞くことができる人々が歌うことと、聖霊の声を聞く力を持たずに、この世のことで満ちていて、聖霊が言われることを聞こえない人々が歌うこと、歌自体が異なります。違います。全然違います。不思議に異なります。私たちが聖霊に導かれて文を書くことと、立派な談合と素晴らしい知識は持っていますが、聖霊の導きがない人が書いた文には大きな違いがあります。一つは油で作った食べ物を食べるようで、一つはただの水で作った食べ物を食べるように、確かな違いがあります。みんなが聖霊に導かれるように、聖霊で私に知恵をくださいと言って、聖霊の知恵を求めることをイエスの御名によって祈ります。祈りましょう。両手を握りしめて、聖霊で私に知恵をください、私に霊感をください、声を出して祈りましょう。